皆さんおはようございます。復活祭イースターおめでとうございます。年を取ると物忘れがひどくなるとよく言われています。昨年60歳の誕生日を祝って以来、私も物忘れがひどくなっているようです。正直に皆さんに告白します。最近は教会の皆さんの名前も時々急に思い出せなくなることがあります。顔は覚えてるんですね。顔は祈ってても出てくるんですけど、名前が出てこない。急にそんな時があります。決して皆さんのことを忘れたわけじゃないんですけど、名前が出てこない。皆さんにもそんな経験ないでしょうか。先日もこんなことがありました。朝家を出る前に、家内からうちには野菜がたくさんあるから今日は帰りに買ってこなくていい、佐伯さんのことで買ってこなくてもいいって言われてました。夕方になって家に帰る途中ですね、佐伯さんのとこは無事パスタなんですけども、家の近くの野菜スタンドで見たらまだ野菜が残ってる、ほうれん草はあるし、人参はあるし、大根はあるし、ネギもある。で、ほうれん草を2束、人参を2袋、ネギを一袋買って帰りました。その時は全然考えてないんですね。余談ですけど、この昨日までのレントの間ずっとお砂糖を取ってませんでした。甘いもの一切食べてませんでした。おかげで体重も減りました。でも何より良かったのは野菜が甘くなったことです。人参が甘くて美味しくてしょうがない、だから買いました。人参二袋、ほうれん草二袋、二束。家に帰って台所にさえ野菜を置こうとしたら、なんとそこにはネギが立てかけてあるじゃないですか。そこで思い出しました。あ、今日買っちゃいけない日だった。私の知り合いの牧師は、奥さんが朝朝食のテーブルで何か話をしてて、あ、分かったって聞いて、立った瞬間にもう忘れてる。 2,3 歩歩いたとこで奥さんが何言ってたのかもうすっかり忘れてしまって、まあ、その奥さんに言わせれば、忘れたんじゃなくて、あなたは最初から私の言ってることを聞いてなかったんでしょっていうことになるんですけど、どっちが問題なんでしょうか。皆さんにも同じような経験があると思います。私たち人間は年齢にかかわらず、とかく物事や言われたことを、たとえそれがどれだけ大切なことであっても忘れてしまうということがあります。親から子供があれだけ言われたんだよ、言ってたのに、二度も三度も言ったのに、忘れて言うこと聞かないと思います。ルカの福音書24章には、シエスから聞いていたはずの大切な出来事をすっかり忘れていた弟子や女性たちのことが記されています。シエスが十字架の上で、私たちの罪のあがないために死んでくださってから、3日後の日曜日、朝早く、その亡骸を埋葬した場所に香料を持ってやってきた女性たちは、どうしたら主イエスの亡骸に香料を塗ることができるのか、どうしたらあの重い石をどけて墓の中に入れるのか、そのことを一生懸命話し合っていました。墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうか。墓にやってきた女性たちだけではなくて、エルサレムの町のどこかに隠れていた弟子たちも、シエスを亡くした悲しみとショックで打ちひしがれ、シエスが生前話していたことを全く忘れていたようです。墓に入り、途方に暮れていた女性たちの近くにやってきた天使たちは次のように語ります。あなた方はなぜ生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。蘇られたのです。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、3日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。もし主が言われたことをきちんと覚えていたならば、主イエスが復活された朝、空になった墓を見ても驚き、途方に暮れるようなことはなかったでしょう。これほど大切なことでも簡単に思い出せない私たち人間が、覚えておかなくてはならない 主イエスの約束、力、そして平安について今朝ルカの福音書の24章を中心に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝こうして共にあなたの会堂に集い、あなたの復活を祝うイースターの復活祭の礼拝を持てることを感謝いたします。またあなたが今朝私たち一人一人をこの会堂に招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくは助けにし、聖霊の働きが私たちの心の内に十分にありますように。私をどうぞこの語るものをあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし感謝し、私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書ルカの福音書24章、お開きください。今朝1節から12節を中心に見てまいります。ルカの福音書を読んでいますと、9章そして18章に主イエスがエルサレムに入場後に起きる出来事、すなわちご自分の死と3日後の復活について弟子たちに語られたことが記されています。最初に9章の22節、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちに捨てられ殺され、そして3日目によみがえられなければならないのです。そしてルカの福音書の18章31節から33節にもう一つの記事があります。イエスはこのように言われています。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子について預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのです。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし、人の子は3日目によみがえります。このように、主イエスは弟子たちにご自分の十字架での死と3日目によみがえられることを、エルサレムに入場する前からガリラヤ地方を宣教されて回っている時からたびたび教えていましたけれども、弟子たちをはじめ女性たちもすっかりとこのことを忘れていました。聖書には父なる神から私たち人間の大切な教えや約束がたくさん記されています。ですから私たちは聖書を読んでいて、または御言葉を聞いてですね、これは大切な言葉だとアンダーラインをしたり、またはハイライトして忘れないように努めています。またある方は聖書を積極的に聖句を暗記されている方もいると思いますけれども、どういうわけか私たち人間は思い出すべき時にそれができないことがあります。あなたの神を第一としなさい、あなたの隣人をあなたと同じように愛しなさい、大切な教えだと思っていますけれども、対人関係にあってムッとした時に、カッとした時に、怒りが込み上げた時にその言葉が思い出せない。クリスチャンならば赤信号を通らないはずなのに赤信号を平気で通ってしまってしまう思い出さなくてはいけない時に、今日はクリスチャンでのやめとこうそんなことはないでしょうか。忘れやすい人間の差がなんでしょうか。 主イエスの教えの中には、聖書の中に私たちが覚えておくべき大切な約束がたくさんあります。特に大切な教えは、聖霊についてです。なぜ大切なのか。それは聖霊が私たちに主イエスが教えてくださったことを思い起こさせてくださるからです。私たちは忘れやすいんだけども、聖霊が主が教えられたことを必ず思い起こさせてください。聖霊はペンテコステ、五旬節に下られたので、弟子たちが主イエスの復活のことを忘れていても言い訳ができます。まだ私たちには聖霊が下っていなかったので、主がエルサレムに入る前に言われたその復活のことを忘れていました。弟子たちは言い訳ができるかもしれない。けれどもペンテコステ以降の時代に生きている私たちには同じ言い訳は通用しません。大切な主イエスの約束をいつも私たちに思い起こさせてくださる方が聖霊です。イエスは弟子たちにこの聖霊について次のように約束されています。聖霊についての約束がヨハネの福音書の14章に記されています。14章の23節から。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わした父の言葉なのです。このことを私はあなた方と一緒にいる間にあなた方に話しました。しかし、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。これは主イエスを愛し、その言葉を守る者とは、誰とでも一緒に住んでくださり、どんな時でも私たちと共にいてくださるという大切なイエスの約束です。2番目に、旧約聖書であり、新約聖書であり、私たちが覚えておくべきことは、神の力、主イエス・キリストの力です。天と地を創造された神の力、神の御子としてなされたイエスのさまざまな奇跡や癒しの力、そして死に勝利して死からよみがえられたイエスの復活の力です。天の御使いは母マリアにこう語っています。神にとって不可能のことは一つもありません。主が復活された最初の朝、墓に来て途方に暮れていた女性たちのように、私たちも人生の中でどうしていいのかわからない、これ以上何もできないんじゃないか。途方に暮れるとき、また絶望して諦めてしまいそうなときに、心にしっかりと覚えておかなくてはならないことがあります。それは神の力、主イエスの復活の力には、すべての不可能を可能に変える力があるということ。この大切な励ましの言葉を忘れてしまい、落ち込んでいるようなことがないでしょうか。途方に暮れているようなことがないでしょうか。主イエスを信じる者には、死に勝利されて復活された主イエスの力が働いていることを心に刻みたいと思います。使徒パウロは、コリント人の手紙の第一コリントの15章でこのように、語っています。第一コリント15章の3節から5節を読みします。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことです。次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。使徒パウロが最も大切なこととして教えている主イエスの復活の力、主イエスが死から蘇られたことを私たちはいつも思い出さなくてはなりません。 3番目に私たちは主イエスの平安を心に留めていなくてはならない、覚えていなくてはなりません。先週72歳で心筋梗塞を起こされて突然された方の葬儀を花子が念の斎場で執り行いました。このご婦人は10年前に大腸がんの手術を受け、その時に担当の医師から生存率が 50% であると告知されていました。その後都内にあるカトリック教会で洗礼を受けていました。ご自分の死に対して真剣に向き合い、死を恐れ不安に陥るよりは心に平安を持って生きることを選択されたようでした。葬儀の際、ご主人様がこの奥様の価値観やライフスタイルがその時以来変わっていったと話していました。人生の最後に訪れる死だけで私たちの人生が終わってしまうならば、そこには絶望しかありません。何の救いも希望もありません。いつ訪れるかわからない死に対する恐れや不安だけしかありません。一方、キリスト者の死生観の特徴は平安があるということです。ヨハネ福音書の14章の最初の言葉は心を騒がしてはならないという命令の言葉で始まっています。ヨハネの福音書の14章の1節2節にします。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私たちがいつの日か死んでその後に行く場所、帰るべき場所が用意されていることを、備えられていることを主イエスはここで約束しています。またヨハネの福音書の14章27節では、私たち信じる者に平安を与えてくださることをイエスは約束されています。27節、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるものとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。主の復活を祝う朝、私たちが聖霊の助けを通して思い出さなくてはならない。それは主イエスが死に勝利されて3日目に復活された。ですから私たちも、死んでも生きることができるということです。ヨハネの福音書の11章25節でイエスはこう言われています。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？永遠の命の希望は、死んでも生きる、決して死ぬことがありませんというこの主のイエスの約束の言葉にあります。この言葉を日々心に留め、主イエスご自身がよみがえりで、そして命であることを私たちは思い出さなくてはなりません。最後にまとめていきます。日常の些細なことから大切なことまで、私たち人間は年齢を問わずに忘れがちな傾向にあるようです。主ご自身より聞いていたにもかかわらず、御使いから主が話されたことを思い出しなさいと言われて初めて女性たちは主の語られた言葉を思い出しました。ペンテコステ以降に生きる私たちには、主イエスが語り教えられた言葉を思い起こさせてくださる聖霊が与えられています。聖霊は私たちにさまざまな形や機会を用いて、私たちに主イエスの言葉を思い起こさせてくださいます。聖書を開いて朝に夕に読むときに、賛美を捧げているときに、祈っているときに、 散歩をしているときに、お風呂に入っているときでも、通勤電車に揺られているときであっても、私たちが心を開いて主の教えを思い出そうとするならば、聖霊は必ず私たちを助けてくださいます。そして私たちに語りかけてくださいます。私たちが救われ、家族や友人と分かち合う福音には、私たちの罪を贖うために十字架にかかってくださった主イエスの十字架での死と、そして3日後の復活が含まれています。主が今も生きておられるので、私たちは今こうしてこの福音の中に生かされています。2番目に、ルカの福音書の24章後半の45節まで読み進めていきます。そこには復活された主イエスが弟子たちが集まっている場所に現れた出来事が記されています。45節から読みします。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。主イエスの復活を今朝共に祝うときに、主イエスの約束の言葉と力と平安を私たちは思い出さなくてはなりません。そしてこの希望の福音のメッセージをキリストの証人として、私たち一人一人がそれぞれの言葉を持って、また生き様を通して分かち合い伝え合っていかなくてはなりません。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天皇父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝の御言葉を感謝いたします。またあなたが私たちの罪の贖いのために、私たちの罪を許し清めるために十字架にかかり死んでくださったことを覚え感謝いたします。そしてあなたの働きは死で終わることはありませんでした。墓に葬られ、あなたは3日後に死に勝利されよみがえられました。あなたが今こうして生きておられるから、私たちは生ける誠の神に聞き従い信じ、共に歩んでくださる神がおられるので、こうしてここに集うことができることを感謝いたします。主、どうぞこの真実を、この御言葉を私たちが忘れることがないように、思い起こすことができるように、助けに聖霊の語りかけに耳を傾けることができるように助けてください。またあなたの栄光を表すために、この復活の勝利を、死からよみがえられた主イエスキリストを述べ伝えていくことができますように、主よ、どうぞ私たちの信仰をあなたが強めてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。